私、牧野百夫と語る
百言百言ふれあい談論。
牧野鯖江市長と語る百聞百言ふれあい談論後編。今回のテーマは男女共同参画から見る鯖江市です。お話には男女共同参画ネットワークの皆様にお集まりいただきました。会長の鯖江市男女共同参画地域推進委員会の斉藤恵子さん、また副会長には夢未来館鯖江利用者連絡協議会中宮正信さん、同じく副会長鯖江 NPO サポート八田俊夫さん、会計には鯖江市愛育会の水島英子さん、また事務局からは夢未来ウィーの内藤雅子さん、コーディネーターの加藤博美さん、地域ファミリーサービスクラブ中村康子さん、男女共同参画地域推進委員会から菅原誠さん、鯖江市農村主婦会議上田八重子さん、鯖江市赤十字奉仕団片山房子さん、鯖江市 PTA 連合会服部俊彦さん、 JA 丹南女性部鷲田晴美さん、民生委員児童委員協議会連合会からは笹川義弘さん、以上の皆様です。前編では鯖江の男女共同参画についてまだまだ変わらないこと、また10年前と変化したことなどについて伺ってまいりました。今回は今後の理想とする男女共同参画とは、また男女共同参画を通して鯖江市がどのように変わっていくのか、その夢そして未来について話を伺っています。それではお聞きいただきましょう。牧野鯖江市長と語る百聞百言ふれあい談論後編です。
こうしていろいろとお話を伺うと、真のこの鯖江にとっての、理想の男女共同参画社会とはどういったものなんだろうなといろいろと考えてしまうんですけども、そのあたりというのは中村さんどうお考えになりますか。この理想とするものってございますか。
確かにお若い方見てるともう理想を大したものだなと、子育てにしても家事にしても協力されてるから、大したものだなと思うんですけども、それがずっと続いて年配の方にもそれが広がってくれるといいなと思います。
何かその方法って何かもございますか。
やっぱ甘え上手って言いますか、女性が優しく、何々してくれると助かるわとか、ありがとうという言葉をかけるとその手になってくれるかなと思うんですけど、どうでしょうか。優しい女性でありたいと思います。
今ね、ちょっと理想の男女共同参画、次世代に期待することと合わせてですね、ちょっと伺っていきたいんですけど、そのあたりっていうのは、じゃあちょっと服部さん、
例えばこうよく PTA であるのが子育て委員会とか子育ての担当の部分があるんですけども、まれですけども男性の方がそういった担当なさることも出てきたので、また男性の視点での、この子育ての活動っていうのが期待できるかなとは思っております。
一方でお隣の菅原さん、
理想というねより、私、皆さんのご意見もいろいろ聞いてるんですが、まずは確かにおっしゃってる言葉考え方、それは素晴らしいと思います。さあそれを今実行しようと思いますと、まず何がどうするかというと、一番根本は奥様、まず家庭においての女の人の仕事をできるだけ少なくして、少しでも一線上に出してやると、出ていただくように仕向けるのが、働きやすくするのが、我々男としても務めかな、あるいは家族においての話し合いで必要なかなというのは感じております。ただその場合には簡単であってなかなか難しいと思います。というのは、私はもうさっき言った通り、どうしても家事は女、育児は女だっていうふうに決めつけてきてますので、さあそれを今20代30代の人にどうやって言うか、どのようにしてお話をしていくか、これが非常に難しいと思います。でも私は期待はあると思います。鯖江がこれだけ皆さんの、市長をはじめ市選上においてね、非常にトップクラスのこういうお話を男女共同参画ということで挙げてますので、他の地域行きますと、私らの他の団体でいろいろ聞いてます。そうすると素晴らしいな、鯖江は小さい町でそんなにやってるんかということも、実際は聞いてます。それですから、やはりそういった楽しみっていうんですかね、将来性はあると思います。でも基本はいかにしてその女の人を一線上に送り込めるか、それのポイントになるんじゃないかなと私は思ってます。
多く皆さんもうなずいてらっしゃいますが、 八田さんもその中でどうでしょう。
あの先ほどあの市長さんもおっしゃいましたように、あの市会議員さんの数でありますとか区長さんの数っていうのはあのやはりあの圧倒的に少ない。であの町内 の, あの総会、町内会の総会見てもほとんど出てくるのはあのそのうち の, あの親父で、まあ、女性が出てくるのはあのたまたま一人暮らしだからとかっていうような形で出てこられる方があの若干目いらっしゃっています。であのうちの中でのコミュニケーションをあの取って、であのじゃ あ, あの、まあ、正直町内会の総会行くのもめんどくさいんですけど、あのそれでもまああの今日は女房が行くよというようなあのことでありますとか、そういったことがあの起きてくるっていうことがまずあの第一必要な条件なのかなっていう家庭内でも思いますし、あのそういったことがあの普通にできてくれば、あのじゃ あ, あの市会議員あの今度出てみようと思うわっていうことに関してもあの抵抗が少なくなってくるのかなというふうに思います。
市長の思われる理想のこの鯖江における男女共同のあり方というか姿はいかがでしょうか。
やっぱりお互いに尊重する中でやっぱ人格を重んじてね、はい、僕はあの僕のところに今やってみて、あのうち例えばうちの市役所の職員なんかでも今あの発端に言ったような話なんだけども、あのやっぱその責任ある地女性はやっぱあまりそういうなら少ないね。下積みは慣れてるかもしれないけども、その上の方に行かれるとなかなかうちらも管理職というようになって女性というなんかもずっとどんどんやりたいなと思うんだけども、あのその場になるとやっぱ辞められる方も多いし、そういうこと挑戦しないというかね、なんかそういうようなんで、あの男女のそういったあの管理職の登用というのは差が出てくるのかなと思いますね。
あの農村主婦会議、やっぱその一番そういう意味ではね、男性は男性、女性は女性というところ、大変そういうところはちょっと根強い世界にいらっしゃるのかと思いますね。
まあ、女の方ばっかしで、うん、あのもう年も皆さん行きましたので若い方が減ってらしたらもう理想な会になるんじゃないかなとは思ってますけど、うん、なかなかねそれも難しいことです、うん、はい、そんなことで、
はいはい、理想とするものとしてはいかがでしょうか。
うちらのやっぱ団体はねほとんど女性の方で成り立ってます。みんな頑張ってらっしゃいますけど、やはりそういうふうに活躍できるっていうのは陰で男の方がやっぱ出てきやすい、うん、ほとんど出ること多いんですよ。やっぱその男性の方があの後ろになってくれてるっていうことで、いつも私らの間ではもう男の人に感謝、旦那さんに感謝せなかんよ、うちの人に感謝せなかんよっていうことはあの言ってます。そしてやっぱあの家庭の人が病気になった時も私らはなかなか出られませんけど、そういう健康面もやっぱ自分たちがあの、ね、あの配慮しながらあのそういうふうになんか各自言っています。でもう一つ今の話の中で感じたのは、私の知ってる会社のですけども、あのおととしかねあの表彰されたんですけど、会社自体がこのあの女性の方に対して働きやすい環境を提供するって、あの出られる時間でいいよって、それに合わせてあのこっちも対応するよっていう会社、メガネの会社なんですけど、あのそういう方がおられて、本当にこのあの勤めてる方もこういうふうな奥さんにやら会社の社長さんに理解があるで、こうやって働かれるんやってっていうことは非常に感謝しておられる話を聞きました。
そういう企業も少しずつ増えてはいるんですね。
去年からかな、ワークライフバランス
賞、ね、
去年からやの、
はい、表彰されたんですよ。
表彰されたんです。結構なんか企業の取り組みもそんなの増えてきましたね。
はい、水島さん、
はい、
愛育会でも結構ですけど、こう理想とするもの、また次世代にこう期待することといいましょうか、まあ、次世代ともうすぐそこまで来てはいるんですけれども、いかがでしょうか。
今あの、まあ、家庭の中でも真ん中の位置に立たされていますので、あの見る限り、思った限りでは、夫婦の間、それからあの親子の中で嫁姑の中でお互いを認め合わないと前へ進めないかなって思ってます。またネットワークの中でもそれぞれの22団体 の, あの団体がこう結集して集まった中で、お互いその団体を重んじる 認め合うっていう気持ちで接していかないと、これは成り立っていかないなと思っています。でそこの中では、サバイルネットワークはとってもみんな仲がいいんですね、うん、で一人あこうしようかっていうと、あじゃあどうする、じゃあこうしようかって、もう本当に意見がどんどん出てきて、前向きにだんだん上に上がっていくような、そういう意見で、まあ、サバイフェスタなんかも毎年だんだんいろんなものに挑戦していっているかなと思って、とても私は楽しくさせてもらっているんですが、お互いを認め合う心、気持ちっていうのは大切だなと思っています。
男女共同の、まあ、拠点でもあります稲未来館サバイの利用者連絡協議会から中宮さんもいろいろとうなずいて聞いてらっしゃいますが、ね、こう次世代に期待すること、またその理想のサバイにおける男女共同参画が、
この次世代っていうのは昔私ら若いちょっと笑われるかもしれないけども、青年団地のがあったでしょ、青年団学校出ると青年団にこう入らんといかんと、そういうグループっていうか、その活動が地域のなんていうんですか、発展にこう貢献してきたんじゃないかなと思うんです。それが今もうないでしょう。そうすると結局横のつながりがなくなってしまうんですね。だからついこのだんだんだんだんこの出不足っていうかね、そんなになってきて、まあ、町内のこういう会合にも出てこんわとか、町内のなんか祭りごとにも参加が少ないとかっていうふうになるんで、ああいう昔に戻るとまたそういうあれが変わってくるんじゃないかなっていう気はしますね。うん、で今の見るとね、個人プレーっていうかね、自分の家庭内でうまくいってればいいわと、外はどうでもいいちょっと怒られるかもしれないけども、なんかそういう感じはあるんじゃないかなと思うんですわ。うん、だからもっとその外にも目を向けてほしいんですね。そうするとこう地域のこうつながりとかね、なんかそういうのができてくるんじゃないかなと思うんですわ。
内藤さん、はい、夢未来海、まあ、まさに男女協力の、まあ次世代に期待すること、まあ、逆に言うとサバイの10年後はどうある、どういう形に、今のこのサバイの、ね、他地域に比べると先進的な部分をこう言っております。
そうですね、やはり今いろんな行事で若い人たち、お子さんも含めてここでいろんな行事を取り入れていってるんですけども、やはりその子たちが地域にもう皆さん広がっていって、その方たちがこちらの方に目を向けていただいて、地域に目を向けていただけるような形が取れないかなとは思ってるんです。やはり子どもたちのそういう男女共同参画もどうするかっていうことで、学校にも目を向けようっていうことで、学校 の, PTA のところの会合に行きまして、ちょっと出前で今年はやらせていただいたんですけども、そういうところで少しずつお子さんに目を向けていかれるような形が取れないかなっていうことも考えてやっております。ですから10年後は今子ども元気村っていうここでやってるんですけども、そのお母さんと子どもたちがまた戻ってしてくれるような、地域に戻ってしてくれるような形が取れると10年後は楽しみかなと思っております。
加藤ひろみさん、
サバエの今鯖江市が活発なのは、このネットワークのリーチさんとで、この60代の方々がしっかり地域に根ざして、活動していただけてるからだと私は思っているんです。地域に根ざした活動ができるかっていうふうになってくると、これは働き方改革で、企業がその長時間労働を追い出さない限り地域に入っていくってことが難しいんではないかって私はコンサルタント的には思っています。ですので地域に入ってほしいと思っていても、地域に行きたいと思っている若い人たちがいたとしても、仕事の方をどうしても優先してしまっているんではないかなっていうふうに実際のところ思っています。ですので企業に対して長時間労働もしくは働き方改革を推進して、地域のボランティアに少しでも企業として取り組んでいただく、
団体のみならず企業です、
はい、今ワークライフバランス賞という形で企業が導入していただいて、はい、会社の中 の, そのワークライフバランスを やっていただいていると思うんですけど、はい、その中の一環でその地域活動っていうのを入れていただくと、あのさらにその鯖江市が良くなるのではないかなっていうふうに私はあの感じています。
一方で JA ターナの女性部橋田さん、まあ、いろんな、ね、皆さんのご意見ありますけど、
ちょっと農業と離れるんですけれど、はい、最近あの病院なんかで子どもさんが病気になった時に連れてくるのが、昔はお母さんだったと思うんですね、はい、今はお父さんとお母さんと一緒に来て子ども抱っこしてるのお父さんなんですよ、はい、今の若い人たちっていうのはあの知的化ジェンダー教育を受けられていて、もうすでに男女共同参画っていうのは普通の当たり前のことになっていると思うんですね。逆にあの私たちより上の世代というのがそういうのを見てちょっと意識を変えていかなくちゃいけないな、若い頃は今の若い頃は何やあれっていう風な考えではなくて、ああ今の若い頃を見習わなあかんなっていう風に意識改革をしていただけたらなと思います。
これからどんどん鯖江の街がこう変わっていくと思いますが、期待することってはございますか？
そうですね、あの私たちの目標というのはやっぱあの攻撃に出せない人をですね、どういうぐらいにこう救い上げてその状況をですね把握していくかというのが一番大事だと思うんですね。ですからその根底にはやはりこう相手の方をいかに理解するか、どういう思いをされているのかというのはですね、そういうことを理解するのが一番大事だと思います。その根底にはやはり知ろうとする努力が必要だと思うんですね。その、あの、そういうものや、あの、自分の思いやりというものがですね、ないと、そういう理解しようとする努力は、なかなかできないと思うんですね。ですから、やはりこういう、あの、支援をする、支援される方をスムーズにこう、運営していくために、やはり、男性のですね、そういった、あの、民生委員の参画をもっと増やしていけばですね、男性は男性の理解ができるし、女性は女性の理解ができますので、そういうあの均等なその構成をですね、していく必要があるんじゃないかと。で、今こういう会の皆さんのご意見聞いてますと、もう希望があるのではないかなと。将来的にですね、そういう啓蒙がかなり浸透してきて、将来は明るいのではないかなという、まあ、気持ちでおります。
市長は第4次の鯖江市男女共同参画プラン、すでに動き出しておりますし、また鯖江市の町人仕事創生、総合戦略、まあ、様々に今この、スタートをさせて、今に至るわけでございますけど、
あのさっき活動しちゃった働き方改革は、まあ、一番大事だよね、はい、やっぱどういうような、ね、あの女性が働きやすい環境、もちろん子育て環境も必要なんでしょうけども、まず企業側はね、あのそういう意識を持たなあかんというのは確かですね。ワークライフバランスなんかやって、まあ、結構そういう取り組みやっておられますけども、やっぱこれから大きな課題だと思いますね。と僕もう一つね、大きなのはね、あの若い者はね、若い方がとにかくあの首都圏に出られるでしょう。特に女性なんですけども、女性は7割帰ってこられませんね、あの東京首都圏に出られると。男性は帰ってこられますけど、帰ってこられますけども、大体、まあ、失礼な言い方ですけど、かなりねちょっと年を召してから帰られる方が多いですね。で、働き盛りの時にはほとんどやっぱ首都圏行かれる、男女ともやっぱ、うちらの場合男子でも5割ぐらい出られますかね。僕はね、あの I ターン J ターンも必要だと思うんですが、やっぱり U ターンなんですわね、あの地域を守り抜くためには。で、それととにかく若者がこの地域に根付いて残ってくれること、ね、父ちゃん母ちゃんもいるし、お友達もいるし、やっぱり実際やっぱあの若い方っていうのは、僕は税系課の経験でいろいろと教訓を受けたんですが、やっぱり居場所と出番を作ればかなり地域に残ってくれますね。で、あとその後はね、やっぱ雇用の場なんですわ。で、いかにあの若い方がその地域に残ってくれる雇用の場をどうやって作るか、これだと思いますね。そうすればね、地域に対してはここに残ってくれれば、まあ、さっき言われましたように、青年団の話でないけどね、昔はほとんど出なかったですからね、地域に残ってくれましたが、で、まあ、自営業者も多かったしね、で、そういうようなことも僕は決して決めてないと思うよね。で、僕は今度、4月1日現在と、こう12月1日現在も人口増えたんですわ。で、まあ、非常に、まあ、社会増も多いんですが、Uターンが結構増えてるんですね。で、やっぱこれからやっぱ今、商売なさってるお父さんらがね、まあ、いい時もあるので帰ってこいというようなことを言ってもらって、 やっぱあの子供が帰ってこれるような、あのそういうようなあの環境作りもしなかったね、やっぱ大人にもこうものすごい責任あると思いますわ。まあ、こんなもうね、儲かった時にね、もうおめら帰ったって言うからね、おめら、ね、東京で勉強して、いいとこ就職したら本人は、もう当時の第一世でいいねって言わんと、俺、やっぱりいいとこもあるんやでさ、もう少しの、やっぱ子供にやっぱそういうこと言い隠すなかったぐらいの、もうそこが一番大事なんでねんかなと思って、僕が一番やりたいのは、とにかくやっぱあの5年先10年先を見据えたやっぱ子どもの教育、それが一番大事だと思うね。ふるさと教育とやっぱりものづくり教育、そういった中でふるさとを知ることによって、まあ、自信と誇りを持ってもらって、首都圏勉強しに行くのはいいでさ、必ずこっち帰ってくるようなそういう環境づくり、その場合にはもうとにかくもう若者の雇用の場ですわ。そこにも力を入れていって、いや土着の人間をどんどんどんどん増やしていかなくていうのはもう間違いないでね。そういうのをやっていったらいいなと思うんです。
前というのは我々若い時ですね、あの田舎の農家の人が息子を出て行ってしまうでしょう。後継ぎがいないわけですね。ことをお前も車地でこうやるから帰ってこいって、うちへ締め付けたというのはよく聞きました。あ、ね、今だけど車ではもつられんわね。
地域の魅力というものです。大変大きいもの。
そうだよってのものすごい魅力あるんやっての。
やっぱりそうです。地域がね、あの魅力がなければ帰ってこないんですよ。私はもう聞いてますと、森林の人が聞きますとね、なんで帰らんのやったら、もうサバイこちらで働くとこがないんやってこう言われるんです
よ。そこなんやろの、ね、働くとこないっていう、う
ん、これなんですよ。都会はいろんな分野でありますね、そこに挑戦する、そしてそこで生活してしまうというのは、まあ市長さんに言われる悩みだと思うんですよ。問題はそこなんですよ。
もう働き方改革では今おっしゃったようにもうテレワークで十分いけるんやで、
そうです。
この間も明日のチームここで研修やったんかな、あの2回やって、あの12人のね子連れのお母さん方が来てさ、やっぱ働いてみたいって、やっぱそこなんやの。
そうです。
今女性のその埋もれた労働力って大失礼なんだけどさあのね、やっぱキャリア保証すればもう絶対女性もやっぱそれは復帰してくれるんやで、まあ、そういったところをどんどんどんどん作っていくと、まあ、今日らの日経なんか見てると週休5日いや週5日とも在宅勤務 OK なんや、OK なんやって、もうそういうところがどんどんどんどん増えてるの。それも企業もやっぱりもう4割近くはそれを企業求めてるやの。今までテレワークとか最近ではモバイルワークとかの、もうこんなそれ一本で当然できるわけやさ。そういうの働き方改革をやればの働けるわけですよ。そういうようなことが重要だと思いますね。いや、ほんで僕はあのサテライトオフィスもこれはまあ企業一の人でっての、そういうようなことで、とにかく今ね、僕が一番あれはなのあの今求人倍率は東京を超えてないんでの、9月までの、8月までの空中化って僕の2、まあ、11月までおっしゃるけど
今日2位でしたね。
またそうやろ、それぐらい求人あるけど全部さらミスマッチなんやの。製造業はそれだけあるんだけど、僕この間職安で聞いてきたんだけど、うちらでもやっぱ製造系はやっぱ、やっぱり2近いね。ところがあの事務系になるとね、もう 0.5 ですわ。特に20代から40代の求職率、事務系の求職率になるともうほんの本当に低いでね、あのいわゆる求人が。これで結局ね、20代40代の女性の職場なんですよ。そこをどうやって作るかっていうと、僕はこれテレワークに相当期待できると思うよな。そこをいっぺんなんかやりたいと思うけど、なかなか理解をしてもらえるかもしれないけど、で俺はもう僕はね、今僕のところの男女活躍社会っていうのは、女性活躍社会っていうのは今ものすごいいろんな政府からももちろん今いろんなあの実証実験やってくれって言われてるし、国連も僕のところ目つけてるんで、ほらあの今ないやさ、意外と女性活躍推進をやってるけど、安倍さんやってるけど、一つもモデルないやの、ないの。で僕のところはね、かなりこういうの、いやほら、まあ、税系課とかの OC 課とかさ、SBA 等とかのチョコボラの会話とかいろいろあるわけですよ。なんかまあ、まあの16歳から90代までいろんなあのもう女性の活躍団体があるもんやで。結局やっぱそういうような活躍の場っていうのはさ、もう非常に発信力もあったしさ、それでやっぱものすごいを支えてきたのは間違いなく女性っていうのはこれみんな分かってるからね、はい、
そうです。で
そういうなんてそこらをやっぱ発信し直せば、僕はここは絶対、まあ、それのモデルにはなると思うね。
もうその皆さんの期待に応えながら、またいろいろとあの計画役割も含めて、 活動方針なども今考えていらっしゃるということで、八田副会長のそらちゃん、ちょっとぜひご紹介いただきたいですが、
はいはい、まあ、先ほどの理事から の、 発言にもあったんですけども、まあ、ネットワークの活動を通して、まあ、非常に楽しく活動しているということそのものは、まあ、その中で自分が持っている、先ほど市長もおっしゃいましたけど、個性をきちんと発揮できている場だということが認識できているし、またそれが実践できているからかなというふうにも思うんですね。で、やはりそういった経験を通して、自分ご自身が22の団体から理事としてこちらに出向しているわけですけれども、それぞれの団体でやはり実践もされていらっしゃると思いますし、またフィードバックもされていると思うんですね。でそういったことがこれから の、 ネットワークの一つのそういうこの体験をフィードバックしていくというようなことも重要な役割であろうと思いますし、またそういったことが家庭でありますとか、先ほどから話しているあの職場でありますとか、そういったところでもいかに発揮していくかって、で、余暇の今日皆さん背負ってきている肩書きというのはほとんど余暇の時間で背負っている肩書きなんですね。で職場の中でじゃあ同じような自分の個性を発揮してうんぬんっていうことができるかっていうと、なかなかまだ厳しいところはあろうかと思います。 でもやはり男性の意見、女性の意見、まあ、それぞれの性差があるのはこれはもう厳然とした事実であるし、それは尊重していかなかんと思うんですけれども、そういったところに発言にとか意見の収集に偏りがあると、施策とか決定にやっぱり偏りが出てきちゃうんですよ。でそういったところをきちんとバランスよく取っていくこと、でそれはやっぱり現場で一つ一つ着実に実践していくことがそういったことにつながっていくのかな。今日話してた理想の男女共同参画社会っていうものを一つのイメージとして共有していくことが非常に重要なのかなって思っています。
今日なんかいろんな話を聞いてきたんですが、やっぱ話し合いやねえな、もう奥さんと話さなあかんとか、家庭内のコミュニケーションが大事やとかね、子供にご飯まで作らなあかんとか、確かにほやね、はい、教育するのいいね、はい、もうそれぐらいやってかなあかんと思うわ。やっぱ褒めることが大事っていうのは、俺は本当になんかそう思いました。僕らもすぐお世話に乗る親で、やっぱね、やっぱ褒めることやね、家庭内でやっぱそういうことは大事だと思いますね。やっぱ若い人に見習うってことね、これは僕は本当に大事だと思いますわ。今日いろんなお話をお聞きしまして、やっぱ話し合いの大事さといいますかね、それもやっぱ家庭内、まあ、そうして地域に広める、やっぱそういうような最終的にはね、やっぱ共助社会の実現っていうのはやっぱそこから来るもんですからね、やっぱそこらは大事にしていかなきゃと思いますね。今日本当になんかいろんなお話聞かせていただきました。私もいっぺんね、女性活躍社会 の、 モデルをね、さばいたら絶対今出せるように努力します。みんなもまた協力してくださいね。もう絶対できると思うんですわ、うん、でなんかそれが他の自治体ね、横展開できるような、OC サミットとかね、JK サミットなんかも横展開してきましたで、まあ、そういうような女性活躍社会をどんどんさばいたら広めるっていうのは、おそらく各自治体もとのモデルがないんですわ。で悩んでいることは全く同じですから、また皆さんと力を合わせてやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。本当に今日は、ね、
今日は皆さんどうもありがとうございました。本当にどうもありがとうございました。
これからは男と女関係なく、人と人としてこれからつながりを持って、また地域社会がどのように変化していくのか、これからに期待をしたいところですね。牧野鯖江市長と語る百聞百見ふれあい談論後編、ここまでは丹南 FM 菅原がご案内いたします。それでは失礼いたします。